こんばんは。ラジオ沼カエルさんです。今実はグリーの、シーズン2の最後まで見終わったところですね。すごいやっぱり、最後の方2回ぐらいは良くて、実はね、グリーってもうシーズン2なんてのはもう3年前に終わってるから、ネットでもうウィキペディアがすごい充実してて、各エピソードで、その当時の、新聞ですねがどんな批評したかとか、いうのがもう詳細に上がってんですね。でもちろんそれを事前に見るのは、つまんないので、僕は見終わってから、ああこれ良かったなとか、今回はちょっと無理があったんじゃないだろうかとか、こういろいろ考えて、答え合わせをするみたいな感じなんですよね。で答え合わせっていうか、まあレビューと付き合わせてみる。で、まあ、するとやっぱこの回って良かったんだっていうふうにすごいレビューとこう一致する時と、ああそっかこういう時って違うんだねっていう、結構ギャップがある時があって、そのギャップの原因の多くは多分、僕がそのなんていうのかな、多分アメリカンカルチャーにあまり通じてないからというのは一つあると思うんですよね。どこにグッとくるか問題っていうのが多分ずれてる。だからこれすごい面白いレッスンのような感じもしてるんですよね。僕がこう全然ピンときてないところに、アメリカの視聴者はっていう、アメリカの視聴者っていうのも絶対一枚岩じゃないんだけど、でも、僕が気づいてないことに気づいてグッときてる人がいるんだなっていうことが分かって、すごくこのこうある種の答え合わせっていうのは僕にとっては面白いですね。例えば、僕は、悪くないなと思ったけど、そこまでものすごくよくは思わなかった、エピソードっていうのがあるんですよね。それは、Born That Way っていう、レディー・ガガの、カバーをテーマにした、全員がこう自分の、一番こうなんていうかな、コンプレックスにしている箇所を、T シャツに書いて、で、歌うっていう回があったんですけど、僕はもう、まあ、悪くなかったなと思うんだけど、うわもういかにも、このコンプレックスを克服するっていうための手札だなっていうのが見えちゃって、そんなにはグッと来なかったんですよね、この回はね。だけどもうウィキペディアを見るとここがハイリープレイズと、で、すごく多分シーズン2で一番絶賛された回だったみたいですね。どうも僕はこういうその大きな物語というか、はっきりした物語が苦手で、それよりは例えば、カートとレイチェルがニューヨークに来たというんで盛り上がっちゃって、でそのブロードウェイの劇場に忍び込んで、自分たちが憧れだったウィキッドっていうオペラの、あオペラじゃないミュージカルのナンバーを歌うっていうところの方がよっぽどグッと来ちゃったんですよね。なんかなんだろうな、やっぱこう歌にはいくら演技とはいえその俳優が持ってる憧れとか、自分はこういうことしたいんだっていう強い感情っていうのが出るんですよね。私はこれ この歌詞のここが気持ちいいから歌いたいんだっていうような、なんていうかな、そのディテールにこうつい現れちゃうその曲に対する憧れ あるんですよね。で、それがこうちゃんと出てる時っていうのは本当にこういい、聞いてて、あのいい歌だなっていう気がしますね。まあその点でもやっぱあのクリス・コルファーが演じてるカートって、あのまあもしかしたらこうボリューム、声のボリュームからすると、まあファルセットも使ってるからそんなにこうあの極端にいいとかいうことじゃないんだけど、彼はすごくやっぱりあの自分が何に憧れてるかっていうのをちゃんと歌にこう出せる人で、あのだからこう聞いてて、あこの歌のここがこういう風に好きなのねってすごい分かる歌い方するんですよね。僕はだからあのカートが歌う場面っていうのは、まあ、おしなべてっていうか、全般的にどれもこうすごくいいなと思って聞いてますね。そこはあのレイチェルにはないとこなんですね。ないというかレイチェルにあるんだけど、レイチェルはすごい、レイチェルっていうかはミシェル・リーはこう上手すぎるんで歌えちゃうんですよね。だからそのあミシェル・リーじゃない、リー・ミシェルは歌えちゃうので、その私はここが好きっていうのをこうすっ飛ばしちゃうとこがあるんですよね。でだけどそのカートと歌うと多分感染するんでしょうね。私ウィキッドっていうミュージカルすごい好きだわとか、そういう感情が多分こう伝染するんだと思うんですけど、すごく繊細な、いい、こう、しかもいわゆるその恋愛ソングの心を込めるクリシェじゃなくて、私はこの歌のこういうとこを歌いたかいんだったんだわっていう、こう再発見みたいな感じが出るんですよね。この再発見っていうのは、憧れっていうのは一つの再発見だと思うんですよね。つまり、自分が、何が好きかということをただこうストレートに、考えるんじゃなくて、一旦こう忘れて、でそれを取り戻すときに初めて自分がどこが好きかっていうのはこうすごくエッジが効いて分かるようになって、その分歌い方とかがすごくなんていうかな、行き届くんですよね。ナチュラルに歌えてる時よりもうまいかどうか分かんないんだけど、こう隅々までこうちゃんと血液が通うんですよね。その感じがやっぱ僕はグリーを見てて好きなとこなんだなと、まあエピソード2をずっと見てて改めて思いましたね。メルセデスとかすごい歌うまいんですけど、例えばリスペクトとか歌ってるメルセデスってうまいんだけど、多分この曲そんなにこうメルセデス歌ってないよね。別にそのドラマの中でそのあまり練習してないでしょって言われてるんだけど、メルセデスはそれだからじゃなくて、やっぱ彼女が、歌い込んでる歌のシーンってのは本当にこう素晴らしいんですよね。その差は大きいですね。まああとまあその、カートと、レイチェルのシーンでも痛感したんですけど、僕はもうブロードウェイミュージカルということものにほとんど無知なんですよね。だからウィキッドももちろん見てない、ジャージーボーイズも見てない、ブロードウェイミュージカルで見たのはマンマミアだけなんですけど、ブロードウェイで見たのはね。でつかブロードウェイミュージカルをそんなに、ここ、十数年見てるなんていう人は日本にそんなにいないと思うんですよね。そんなすごいこう少数派だと思うんですよね。だけどこのグリーを見てると、ウィキッドってすごい、やっぱりウィキッドってすごいいいミュージカルだったんだなっていうのが伝わってきますね。その、それもこのグリーの面白いとこなんですね。僕が見てない、体験したことのない世界っていうのがすごいこう なんていうのかな、魅力的に見えてくるんですよね。だからそのグリーンを見ることで、ああウィキッドってすごい、ミュージカルだったんだなというのが分かって、ってことはやっぱイディナ・メンゼルがこの、グリーっていうドラマに、のファシーズン1に出てたっていうことはすごい出演者にとってもスペシャルなことだったんだろうなと、思うし、そのウィキッドで、グリンダーあのいい魔女役だったのはクリスティン・チェノウィスっていう人で、この人は、シーズン1とシーズン2に、こう飲んだくれ の元、ウィル・シュースターの同僚として出てくるんですけど、この人のパフォーマンスがすごいいいんですよね。でそれ見てると、あウィキッドっていいミュージカルだったんだろうなって思うんですよね。なんか世間的にはイディナ・メンゼルっていうのがやっぱりすごくうまくて、グリンダ役のクリスティン・チェノベスっていうのはもちろん同じようにうまいんだけど2位に甘んじてるっていうことなんでしょうけど、僕はこうクリスティン・チェノベスの、こうコミカルなところとこうすごくこう、ウェットなところのこう歌の中での切り替えってすごいなと、シーズン2 の彼女の歌を聴いて、うわこの人はいい歌い手だなってこうしみじみ思いましたね。特にフリートウッドマックを歌った時とかって、うわやっぱり若いもんが歌うより断然こう奥行きがあるわって思っちゃいましたね。うん、まあいろいろとちらかったことを言ってますけども、だから本当にこのグリーっていうドラマを見てると、ああミュージカルの世界ってこう奥深いんだな、そこのミュージカルの世界にいた、人たちがこうドラマにちょいちょいこうゲストで出てくる感じもまあいいなって改めて思いますね。つまり、このドラマに出てる、リー・ミシェルにしてもクリス・コルファーにしても、まあ、他のメンツにしてもね、やっぱブロードウェイミュージカルというものにすごい憧れを抱いていて、その舞台に立ちたいということを本当にリアルに思ってた人たちが、このグリーっていうのに出演してて、でその憧れの対象であるイリナ・メンゼルとか、クリスティン・チェノレスが時々導くようにね歌ってるっていう構図で、それ彼女たちみたいになりたいなと思って、レイチェルやカートがこうわーって盛り上がっちゃう感じっていうのに見てる方も感染するんですね。全然僕今こういう名詞いろいろ言ってるけど、ブロードウェイミュージカルの部の字も知らないのに、なんかそのドラマに出てくるカートとレイチェルの憧れを通してそのブロードウェイっていう世界につながってるっていう感じがするんですね。そこがすごく面白いですね。まあいろいろ他にも言いたいことはあるんだけど、今日はとりあえずそこまでにしとこうかな。はい、もうちょっとこのグリーってこういろいろ私にとってわだかまりが生じやすいドラマで、そのわだかまりのことも話したいんですが、それはまた次回ということで、カエルさんでした。